大友義家のジャムジャムラジオ。
はい、皆さんこんばんは。今週も始まりました大友義家のジャムジャムラジオの時間です。現在私は、クリスピッチオコスと、アジアツアーをしている最中なんです。そんなこともあって、今日は代打でですね、ジャムジャムラジオのレギュラーゲスト FMN サウンドファクトリーの石橋さんに、ジャムジャムラジオやってもらおうと思います。どんな音楽が聴けるか楽しみです。
はい、FMN サウンドファクトリーの石橋がお送りします。実は、ゲストにもう一人お呼びしています。ハンドソープレス、水路の小田昭信さんです。
小田です。
はい、よろしくお願いします。で、ね、今回は、うちのレーベルで、なんていうのかな、すごい初期、中期とかを代表するようなバンドだったと思う、ビジリバっていうバンドがあったんですけど、それが復活することになりまして、ライブを行います。それの宣伝も兼ねて、ビジリバを紹介しようかと思います。
はい。
はい。でね、なんで小田くんを呼んだかというと、ビジリバの、結成の時からよく、ね、
そうですね。
知ってるからですよね。
はい。まだね、ビジリバって、淵上と船戸と、古太郎、エラマリっていう。
っていう。エレキギターと、ビブラフォン、マリンバ、あとボーカル、で、船戸ひろしが、エレキベースなんですよね。
ですね、うん。当時エレキベースですね。うん、その4人なんですけども、当時、僕は、淵上と船戸と同じアパートに住んでおり、ちょうどその頃に、まだその淵上と船戸になる前ぐらいですよね。それぐらいからずっと、知ってて、音楽この人たちやるんだ、みたいな感じで驚いて、その後古太郎さんとか、を連れてきて、で最初はそのビジリバって今そのさっき言って4人ですけど、確かドラムが違ったような記憶が、
ね、その頃は知らないんですよね、
あるんですけどもね、もうちょっとなんか普通のパワフルなドラムが入ってたような気がするんですけど、ちょっとこれも僕もちょっと認識がもう一つなんで、あんまり言わないようにしておきます。
まあとりあえずあれですね、どんなバンドか聞いてもらった方が早いと思うんで、一曲かけましょうか。
やっぱ変ですね。今聞いても多分変ですよね。うん、絶対変ですよね。
ね、もう売り切れてないんですけど、ビジリバのファーストアルバム、これね、95年かなに出した分なんですけど、そこのファーストアルバムから手品をお届けします。はい、ビジリバのファーストアルバムから手品でした。これで95年ですね。
なんかとんでもない音源ですね。これマリンバがずっと鳴り続けてるロックバンド。
このファーストアルバム出す前に、うちがカセットレーベルの時に、ビジリバのカセットも出してます。うん、で、ライブがね、10月6日に実得であるんですよ。10月の6日、日曜日ですね。料金が2500円予約で、当日が3000円ですけど、当日ね、そのもう手に入らないカセットとファーストアルバムを、R に焼いて、安くで販売しようという計画を立ててます。
あ、素晴らしい。
うん、ということで、まあ、これ聞いて気に入った人があったら、当日見に来てください。これ、この頃には小田くん見てるんよね。
あ、よく見てます。ね、よく見てます。ライブすげえ見てます、
ね。うん。で、このファーストアルバム出してから、だいぶ時間が経ってから2001年にセカンドアルバム出すんですけど、そのね、セカンドアルバムがすごくいいんですよ。個人的にもすごい気に入ってるアルバムです。
そうですね。曲的にはやっぱそのビジリバって言ったらセカンドの曲がなんかすごい印象的な多いですね。
もうちょっとどんどんかけてみましょうね。そのセカンドアルバムから、船舶往来です。はい、ビジリバのセカンドアルバム宇宙から、船舶往来でした。なかなか、やっぱりいいですよね。
音も本当にクオリティ一気に上がってますね。これは
アルケミーレコードを支えたオメガサウンドっていうスタジオがあったんですけど、そこで録音したものですね。
中津にあった、関西アンダーグラウンドの拠点だった場所ですね。
そうそう、もうエンジニアの小谷さんにだいぶお世話になりました。という、こういうバンドをね、10月6日に実得でライブあるんですよ。もうついでにお知らせタイム行こうかな。急にお知らせに入りますけど、12月15日の日曜日に、ONJQ、大友義家ニュージャズクインテットのライブが、アバンギルドで行われます。ちょっとね、料金とか時間とかちょっとまだ決めてないんですけども、12月15日の日曜日なんで、
ONJQ。
ONJQ です。よろしくお願いします。 小田君の方も何かお知らせがあれば。
うん、そしたら、ちょっと、すいません。全然関係ないかもしれないですけど、うん、この先、ちょっとその音も流すんですけれども、10月の19日に、うちの、私もレーベルをやっておりまして、そのレーベルからのリリースパーティーで、レイクと小玉奈緒っていう、グループ。それはポップスグループなんですけど、それと高山亜希、バンドセットで、こちらもアバンギルドでライブさせていただきます。もしよろしければぜひ。
もう小田くんは10月にまた出てもらいますんで、その時にその音源も兼ねて紹介してもらいますんで、もう気に入ったらばよろしくお願いいたします。あとね、お便りですね。大友さんがお便り少ないとすごい悲しがるんで、お願いします。jam@kbs.kyoto。jam@kbs.kyoto。こちらの方に、よろしくお願いします。じゃあね、お知らせタイムも終わったんで、そのセカンドアルバム、同じセカンドアルバムからもう一曲だけ聞きましょうか。図鑑の旅ですね。はい、ビジリバセカンドアルバムの宇宙から図鑑の旅でした。あ、いい曲ですよね。
いい曲ですね。うん、
これ、淵上と船渡でも時々やってるけどね。
いや、ほんまにいい曲なんですけどね。うん、この頃はあれですよね。古太郎さん、エラさん、カップルと。
うん。うん、
フチフナカップルみたいなんで。
夫婦バンドになってたけどね。
アバ。アバ状態っていうのがよく言ってました。アバ状態ね。アバ状態
やねって。アバとえらい音楽違うけど。
当時あれですよね。これ、主婦プログレって呼んでましたよね。
ああ、言ってたわ。主婦プログレ、
ね。主婦プログレうまいなとかと思って。いい、他に誰もいないジャンルだけれども、主婦プログレっていうジャンルだなとは思ってましたね。うん、もう完全にこの頃は、古太郎さん、船戸さんよりも、うん、エラさんと、純ちゃんの方が、こう、前に出てきてる感じがすごいありましたもんね。
これ、でもこのアルバムぐらいから、エラマリさんがマリンバからビブラフォンにビジリバの主な楽器を変えた
ん
よね。
うん、
ということで、ビジリバ3枚出てるんですよ。で、3枚目。これが、ね、2002年だったかな。3枚目のね、ロッキューってアルバム出したんですけど、そこから一曲また紹介しましょう。アポロ11です。はい、ビジリバのサードアルバム、ロッキューから、アポロ11でした。こういうバンドであるビジリバが二十数年ぶりに復活します。10月の6日に、実徳でライブやりますんで、よかったら来てください。ということで今日はハンドソープレス、それから、新しく、
吉田東
通りですね。ね、水路を開く、小田昭信さんにも来ていただきました。小田くんはまた10月にも来てもらいますんで、その時にたっぷり話してもらいますんで。
ぜひぜひ。
はい。どうもありがとうございました。今日はFM サンドファクトの石橋と小田さんでお送りしました。
今日のジャムジャムラジオは、アジアツアー中の私の代打で特殊音楽紹介家、FMN サウンドファクトリーの石橋さんに、出演いただきました。ポッドキャスト版でも聞けると思います。引き続きジャムジャムラジオをお聞きください。大友義秀でした。ありがとうございました。
ポッドキャストです。ということで、久しぶりに聞いた、俺ビジリバも久しぶりに聞いたけど、やっぱりいいね。
いいっすね。っていうか他にない音楽ですね。
そうそうそうそう。なんか主婦プログレって言ったけど、プログレともやっぱりちょっと違う。
プログレでもないですよね。
うん。うん、なんかめっちゃ嫌な言葉だけど、アバンポップって言葉もあるけど、アバンポップでもないしね。
うん。
結構生活習のない歌ばっかり選んで書けたけど、実は生活習のある版、ね、歌詞もあるよね。
ファーストのこの妻の言い分とかね。
そうそうそうそう、
これいい。あと夏が来たとかもね。うん、ここら辺は、あれか、淵船でもやってた感じ。
やってるね。うん。
そうなんですよね。だから、この前後にね、うん、このあたりのメンバーが結構いろんなバンドをやってたんですよね。
そうそうそう、そう。
それが、当時の95年ぐらいから2000年にかけて結構面白かったんですよね。
うんうんうん、
淵上と船渡の船渡さんと、古太郎さんと、
うん、
あと、中村岳さんっていうね、うん、ドラマーが一緒にやってるやつで、オメガ、え、
違う、
オズマ、
うん、
オズマね、
まさかね、
フレッド・フリスズ・まさかの、うん、コピーバンド、うん、完全コピーバンドだったんですよね。うん、
あと古太郎くんとエラさんと上村さんっていうラブジョイのドラムだった上村さんと3人で、ヘムレンっていう、
ヘムレンは、 FM から出してるんですよね。
と、う
ん、
いうあの、リコメン系のすごいハードなバンド、エレキバンドも出しましたね。ありましたしね。
ヘムラインは2008年ぐらいまでやってたんです
。そうね。
結構やってましたよね。うん、時、年に一度ぐらいっていう感じです
か。エラさんはあのずっとあのクラシック系の仕事でずっとやってるけど、古田君がやっぱり仕事が忙しくてなかなか活動が難しくなったのもあって、ビジョンのこう自然消滅みたいになってたんが、やっぱみんなあれかな、結構年取ったから仕事が楽になったんかな。そう、勝手にそんな想像で
いいと。最近そのパターン多いですよね。なんか最近聞いた話で、倉地久美夫さんが、うん、活動がこう、しっかりできるようになったのは、うん、倉地さん自体があの定年退職したからっていう。
ああ、そうなんや。
だからもう自由にもう、音楽をやれるっていう。60過ぎると逆にまた再び元気になる。例えば京都のバンちゃんとかでもそうですけども、なんか逆に元気になっていくっていうこともありますよね。
時間的な余裕はできる。
時間的な余裕ができる。あとはね、あの移動も、あの、なんとかクラブみたいな感じで、うん、東京、大阪とかもちょっと安くで行ける。ジパングクラブとかでね。
そうそう。それこの間教えてもらった。うん。
この頃、よく考えて、やっぱりみんな、その、勝手にやってたけれども、あ、あと、ウィルキンソンブラザーズがありましたね。
あ、そうそうそう。船戸くんと、うん、あの、風太郎くんと、あと、はじめにきよしっていう、さきとはじめくんって今、ドラマ音楽で大活躍ですけど、さきとはじめくんと、一緒に組んでた新谷きよしくん、はじめにきよしで。
うん、
その、新谷くんと、三人でやってるアコースティックピアノトリオ。もあるんですよね。
あれは、あれは今でも本当に、多分今でも全然古臭くない感じがすると思いますね。
なんかよく考えたらあれで90年代結構あるよね。あの、京都もいろんなバンドがいっぱいあったよね。
他にもね、うん、結構ありましたよね、うん。
今でも似たような感じになってるけどね、京都も、
うんうん。なんかやっぱ10年周期ぐらいでふわっと来ては、うん、ふわっと来てはみたいな感じで、うん、どうしてもその大学とかで消えていく人とかメンバーが消えていくとかね、うん、そういうのも割とあるんだろうけれども。うん、でも、まあ、ベジリバとか、フチフナとか、あそこら辺はもう変わりなく続けていくっていう。ね、あとやっぱその、ベジリバがこう活動できなくなったのは、やっぱその、マリンバとか運ぶのはやっぱり大変とかっていうのも。
そうなよね、
うん。うん。どうしてもね、マリンバ、ビブラフォンは、セッティングが、やっぱり大変ですよね。フチフナとかはね、ベース一本でっていう感じですもんね。
あの、エラマリさん言ってたけど、マリンバも、5オクターブのマリンバだともう、とんでもなく面積取るんで、そもそもライブハウス並べられない。クラシックの現場ならいけるけど、5オクターブだとどれぐらいなのかな。もう寿司屋のカウンターみたいになるもんね。
ねえ。それ、だからちょっとよく考えたらね、もうちょっとずっとなんかコンスタントに3年に1度ぐらい続けたらよかったんだけれどもなっていう気はしますけれどもね。うん、決してだから解散したわけではないんですよね。
そうそう、解散とは、あの、他の今話で出たバンドもね、解散とは一言も言ってないよね。
まあ言う必要もないんですけれどもね。
まあよっぽど仲悪くなって解散っていうのはあるけどね。うん、
まあみんなそれぞれ別にあの自分たちのスタンスで自分たちの家族とかがあるのでね。
うん。
うん、あと、古太郎さんとかのね、ところももうお子さんとかが大きくなって自由にできるっていうのもありますよね。そうそうそう。
やっぱりみんな子供ができると育児とか大変っていうのもあるし。
やっぱりバンドが、あの、いや、アマチュアっておかしいな。いわゆるこう、それで生活していないバンドにとっては、子供がいるっていう時に、果たしてどうするかっていう問題は、特に夫婦でやってると、
そうよね。両方出てしまう。
両方出てしまうわけにはいかないですもんね、うん。うん。そういうね、ちょっとあの、主婦の悩みが時々このビジリバにはね、歌詞の方にね、本当に入ってるんですね。うん、実際あの、こういうちょっとあの、宇宙的な音楽だけども、うん、
あの、本当に生活臭のある。
生活臭のある
歌詞の曲も結構ありますね。
そこがまた魅力ですね、うんうんうん。宇宙から4畳半までみたいな、台所までか、うんうん。
ということで、10月6日、まあ、たくさん来てくれたらいいですけどね。あの、2枚目と3枚目はまだ在庫がちょっとあるんで、それはもう当日売ります。で、カセットとファースト、もう手に入らないカセットとファーストは R で売るように今手配中です。あと他にもね、このメンバーの他のユニットのやってるやつの CD もあるんで、それも売る予定です。 ということですね。ということで、これぐらいかな。はい。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。